ヨハネによる福音書第16章の12節から15節。言っておきたいことはまだたくさんあるが、今あなた方には理解できない。しかしその方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく、聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。その方は私に栄光を与える。私のものを受けてあなた方に告げるからである。父が持っているものはすべて私のものである。だから私はその方が私のものを受けてあなた方に告げると言ったのである。昨日はですね、うちの奥様がですね、鍵をなくしてですね、ギャーギャー騒いでおられましてですね、まあ笑いながらですね、なんと愚かなことよと思ってたのですが、今朝は僕の鍵がなくなっておりましてやっぱ人のことを笑っちゃいけないなと思ってですね、やっぱり教会の鍵とか金庫の鍵とかがついてますので、一瞬ですね、焦るっていうかですね、どうしよう、まあ、朝からそんなことが起こるとですね、一日もなんか嫌だなとか暗いなとかって思ってたんですね。でもちょっと待てよってですね、こういう時はですね、お祈りすればなんとかなるんじゃないかですね。で、一番最初にですね、業界に来てですね、お祈りしたらですね、見つかるもんですね、やっぱり心を落ち着けてですね、きちっとですね、神様に向かってね、昨日人のことを笑ってごめんなさいっつって悔い改めから始まってですね、ないと困るんですって、どこか見つけてくださいっつって言ったら牧師室に落ちておりましてですね、でも落とした時に気がつかないんですかね、こんなにたくさん鍵があって落ちた時にですね。なのでですね、何でもやっぱりですね、慌てふためいてでもダメだじゃなくてですね、ゆっくり心を落ち着けてお祈りするっていうのもですね、やっぱり一つのですね、手出しですね。お祈りしてうちにですね、また神様が教えてくださる何かですね、素晴らしいことがあるんだろうな、導いてくださるんだろうな、まあ、そのことをですね、思いながら今朝ですね、これの説教を準備しておりました。まあ、教会はですね、聖霊が宿っているところですのでですね、きっとですね、その聖霊がですね、私たちに良いように導いてくださる、この確信があるかどうかということがですね、教会の一番の宝かなと思います。で、イエス様は、世がイエス様をですね、憎んだように弟子たちも憎まれるというふうに予言しておられます。まあ、これは弟子たちのですね、迫害をですね、予言した言葉でもあります。まあ、イエス様はそのことによってですね、弟子たちの中に悲しみと重苦しい雰囲気、そのことを感じられたのでしょう。それはそうだと思います。弟子たちも憎まれて迫害されて殺されるっていう予言をですね、イエス様から受けたら、って重い気持ちになってですね、どうしようと思う。まあ、しかしですね、その後にイエス様は弟子たちをですね、励まされるんですよね。どうやって励まされるか、それだけですね、憎まれ殺され迫害され言われながら、いや大丈夫、実は私が去っていく、しかし聖霊を残していく、聖霊がこれからですね、あなた方にですね、導きですね、豊かなものをくれる、聖霊があなた方に命を与えるからですね、私が去っていって聖霊が手に残るのは良いことだ、だから聖霊を受けなさい、聖霊を受けるのを信じて待ちなさい、そういうふうに言われたのでしょう。そう思うとですね、私たちですね、この世の中でですね、聖霊を受けるということがですね、いかに大切かなと思います。ところがですね、ルーテル教会っていうのは聖霊ってことをほとんど言わないと思いますですね。で、今年ですね、多田君がですね、牧師になりまして、その時にですね、総会議長がですね、聖書の中にですね、ちゃんと言うんですよね、聖霊を受けなさいですね、聖霊を受けることが言いながら、ルーテル教会の中で聖霊が語られることは一切ないんですね。なので聖霊を受けなさいと、聖書にそう書いてあるから聖霊によって力づく生きなさいって言いながら、果たして本当にですね、聖霊を受けている教会になっているのかなと思いながらその話を聞いておりましたですね。じゃあ聖霊というのは一体何だろうなですね、本当にわからないことばかりです。聖霊派と言われる教会はですね、手を挙げてですね、上から聖霊を受けるとかですね、なんか校長してハレルヤを騒いだりですね、ああ今聖霊様がやってきてくださったみたいな形で、陶酔するなんかそういうこともあるんでしょう。でもそれが聖霊なのかなと思う時もありますし、 じゃあそれが本当に聖霊かもしれないなって、聖書にはですね、聖霊が降ってくると酔ったような状態になるって書いてあるので、そうなのかな、でもそれは理性的に考えてそうじゃないだろうな、まあ、そういうことがですね、多分ルテル教会の中で聖霊がですね、あまり言われないことなんだろうなと思います。で、実はドイツに行った時にですね、聖霊のワークショップっていうのがあったんですね。で、実はフィンランドだったと思います。フィンランドに行ってですね、ある、聖霊とは一体何かというワークショップだったんですね。まあ、ルーテル教会の国がフィンランドですけども、まあ、そういう子どもたちに向けのワークショップですね。どんなことをやったかというと、もう、こう地面にですね、ありとあらゆる雑誌の切り抜きから写真からですね、もういろんなものがこう散らばってるんですね。で、それをですね、参加者がですね、自分にとってこれが聖霊だっていう写真を持ってきなさいって、切り抜きでも何でもいっぱいあるんですね。これが聖霊だと思うものを持ってきなさい。で、持ってこさせて、なんでそれが自分が聖霊なんだってことを発表させるっていう、まあ、そういうワークショップだったんですね。だからある人にとってみればですね、リンゴがですね、リンゴのその赤い色がですね、自分にとっては聖霊だって感じるっていう人もいればですね、なんか森の中のですね、なんか綺麗なこう真っ青なですねところを聖霊だって感じる人もいるしですね、まあ両親みたいなですね写真を持ってきてですね、聖霊だっていう人もいるし、だから聖霊の受け取り方は人によってさまざまなんですよね。であるですね、中学生がですね、高層ビルの写真をですね、もう乱立する高層ビルの新宿の写真を持ってきてですね、自分にとってはこれが聖霊だって言ったんですよね。なんだろう、フィンランドでですね、新宿のビル街のですね、上から撮った写真をですね、見せられて、なんでこれが聖霊なんだろうなと思ってみたら、彼が言ったのは何だったかっていうとですね、その聖霊、僕にとっての聖霊はこのビルの間を駆け巡ってるってですね、もうこんなやって駆け巡ってるのが聖霊だってですね、まあ、それぐらい力があってですね、その駆け巡る風に聖霊を感じるって。そうだろうなって。で、彼はですね、まあいろんなですね、状況の中にあってですね、自分の人生今どうしようかと思ってるんでしょうね。でも聖霊がですね、私の中を駆け巡ってですね、必ず自分をですね、良い方向に導いてくれるんだっていう話をしてて、なるほどだな。そう思うとですね、私たちもですね、聖霊っていうのをどこでどう感じてるかですね。イエス様はですね、聖霊を受けなさいって言われたわけですから、その聖霊を私たちはどこで感じているかということが、一つ私たちの人生に大切なポイントかなと思います。まあ、イエス様はですね、真理の霊、聖霊が来ると、あなた方を導いて真理を悟らせる。きっと聖霊というのは、いつも私たちのところに来て、イエス様の御言葉を悟らせてくださる。まあ、そのようなですね、ものとして私たちに与えられているんでしょう。それがとどまっているわけではなくて、絶えず流れている、絶えず動いている、絶えず私たちを取り巻いている、私たちを導いてくる、まあ、そういう聖霊の働きをですね、私たちは今日感じなきゃいけないなと思いますし、まあ、祈ってですね、今日鍵が見つかったのも聖霊の働きなんだろうな、ですね、きっとですね、私たちが信じて祈るときには必ずそうなる、そう導くっていう聖霊を与えられているんだろうなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。聖霊が私たちを取り巻いて、御言葉を教え、導き、そしてイエス様の御心のままに私たちを導いてくださっています。今日も一人一人に聖霊を与えてください。そしてその聖霊が私たちの命を守り、導き、そして今日も豊かな人生を静かすことができるように導いてください。その聖霊が私たちの周りの一人一人にも分けられていきますように。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みに直面している方々には、聖霊が共にいて励ましてください。今日も一日、私たちが必要なもの、必要な糧、すべてのものを聖霊によって私たちに整えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。